問題。介護保険と他制度との関係について、正しいものはどれか3つ選べ。1番、障害者総合支援法による行動援護を利用している障害者が、要介護認定を受けた場合には、行動援護は利用できなくなる。障害者総合支援法による行動援護を利用している障害者が、要介護認定を受けた場合には、行動援護は利用できなくなる。というふうにありますが、これは誤りになります。障害者総合支援法による行動援護を受けている利用者さんが、介護保険法の要介護認定を受けたとしてもですね、引き続き障害者総合支援法上の行動援護は利用することができるということですね。で、利用できなくなるものっていうのも確かにあるわけなんですよね。障害者総合支援法と介護保険法だったら、介護保険法の方が優先適用になりますので、同様の給付が可能な場合には、介護保険を使わなきゃいけないと、こういうものがあったりするわけですね。例えば介助者が利用者さんのお宅に伺って、入浴、排泄、食事、その他必要な介助を行うというサービスですね。これ介護保険法、それから障害者総合支援法、両方にですね、同様のサービスっていうのがあります。介護保険だったら、訪問介護と言いますし、障害者総合支援法だったら居宅介護というふうに言いますね。で、この場合はこれ介護保険法の訪問介護が優先適用とこうなるわけなんですね。ですけど、その障害者総合支援法にはあるけれども、介護保険法にはないサービスっていうのも、中にはあるわけですよね。独自のものというのがあります。で、そういったものについては、介護保険法にないわけですから、当然障害者総合支援法を使わざるを得ないというのがあるわけですね。なので、そういうサービスは障害者総合支援法を使えるということですね。そこを押さえておくといいかなというふうに思います。で、ちなみに行動援護っていうのは何ですかと言ったら、これは知的障害とか精神障害なんかの人のですね、行動を支援するという、ガイドのようなサービスになるわけですけど、そういったサービスは介護保険法にはないですもんね。ですので、障害者総合支援法で給付が可能ということになっております。では、その次2番。労働者災害補償保険法の通勤災害に関する療養給付は、介護保険給付に優先する。労働者災害補償保険法の通勤災害に関する療養給付は、介護保険給付に優先する。とありますが、これはその通りで丸になります。で、労災と介護保険だったら、これは労災が優先適用ということですね。通勤途中に怪我や病気ですね、が起きて、要介護状態になったと、で、この人が介護保険法も使えるというふうになった場合は、どっちからその給付を受けるかと、優先的に受けるかということなんですけど、これは労災が優先ということですね。初めからそういうふうに定められておりますので、労災と介護保険で同様の給付が受けられる場合は、労災が優先となるということですね。そこを押さえておくといいかなというふうに思います。では、その次3番。福祉用具購入費は、高額医療合算介護サービス費の利用者負担額の算定対象に含まれる。福祉用具購入費は、高額医療合算介護サービス費の利用者負担額の算定対象に含まれるというふうにありますが、これは誤りですね。そもそも福祉用具購入費っていうのは、高額介護サービス費の対象ともなっておりませんからね。当然、高額医療合算介護サービス費の対象ともなっていないということになるわけですね。で、高額介護サービス費っていうのは何かといったら、介護保険というのは、原則としてですね、1割の利用者負担というのを定めているわけなんですが、所得段階ごとにですね、月を単位としまして、負担上限額っていうのを定めているわけですね。で、それを超えて納めた場合には、その負担上限額を超えた分については、保険者である市町村からですね、後で還付されますよという、そういう仕組みになっていると。で、その還付される費用のことを高額介護サービス費と、このように言うわけですね。で、これ医療保険にも同様のものがあります。これ高額療養費というふうに言いますが、医療保険の場合は、現役世代でしたら、原則3割負担となっているわけなんですけれども、月を単位としてですね、負担上限額というのを定めているわけですね。で、それを超えて納めたその3割負担部分については、後で還付されると。これを高額療養費というわけですね。介護保険にも医療保険にもですね、両方ともにその負担上限というのが定められているということになります。で、ほとんどのサービスについてはですね、介護保険の高額介護サービス費を例にとって言いますが、ほとんどのサービスに関してですね、これ高額介護サービス費の適用対象となっているわけですね。自己負担が発生する保険給付サービスについては、ほとんどがですね、高額介護サービス費の適用対象となっているんですが、2つだけそうじゃないものがあるんですね。で、それは何かといったら、住宅改修と福祉用具の購入ですね。住宅改修と福祉用具の購入。 セドの名前そのもので言えば特定副商販売と住宅改修ということですね。これらについては高額介護サービス費の適用対象外というふうになっておりますので、まずその点を押さえておくといいですね。で、この設問にある高額医療合算介護サービス費というのは何かといったらですね、これは介護保険と医療保険の合算ということです。介護保険は介護保険で月単位の上限というのを決めているわけですよね。で、超えた分は高額介護サービス費として戻すと。で、医療保険は医療保険で月単位の上限を決めていると。超えた部分は高額療養費として返すと、還付するということをしているわけなんですけれども、じゃあ介護保険と医療保険の合算の自己負担上限というのはどうなるかということですね。で、これはこれで定められているんですね。で、それを超えて払った場合には、これやっぱり還付されるという仕組みになっております。で、介護保険から還付されるものが、この高額医療合算介護サービス費と言われるもので、医療保険から還付されるものが、高額介護合算療養費と言われるものですね。それぞれ戻ってくるという、そういう仕組みがあります。で、高額介護サービス費と、この高額医療合算介護サービス費の違いは何かといったら、大きく、一つですね、特徴的な違いがあるんですけど、それは単位ですね、生産単位の違いになります。高額介護サービス費っていうのはこれ月単位で計算するんですね。で、月単位で負担上限を超えたら戻ると、こういうふうになっているんですが、この高額医療合算介護サービス費に関しては年単位での精算になります。1年単位で精算するということですね。月単位と年単位というこの精算のですね、単位の違いがありますから、そこも一つ押さえておくといいかなというふうに思います。では、その次の4番、医療扶助の受給者であって医療保険に加入していない者は介護保険の第2号被保険者とはならない。医療扶助の受給者であって医療保険に加入していない者は介護保険の第2号被保険者とはならないとありますが、これはその通りで丸ですね。第2号被保険者の被保険者要件というのは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者というふうにありますから、医療保険に入っていなかったらこれ第2号被保険者とならないわけですね。ということで、この設問の4はその通りで丸ということになります。で、その次5番、介護老人保健施設は介護老人福祉施設には含まれない。介護老人保健施設は介護老人福祉施設には含まれないというふうにありますが、これはその通りで丸になります。介護老人保健施設っていうのは、介護保険法を根拠とする介護保険施設になるわけですよね。老人福祉法を根拠法とする老人福祉施設ではありませんね。ということで、5番はその通り丸ということになります。じゃあ、ちなみに老人福祉施設というのは一体どんなものがあるかということなんですけれども、これはですね、全部で7つあります。で、まず1つが、特別養護老人ホームですね。で、それからもう1つが養護老人ホーム、もう1つが経費老人ホーム、そしてもう1つが老人福祉センター、もう1つが老人介護支援センター、そしてもう1つが老人デイサービスセンター、そして最後の1つが老人短期入所施設というですね、これら7つになります。これが老人福祉施設と言われるものですね。老人福祉法に根拠を持つ施設ということになります。有料老人ホームは入っておりませんので、その点も合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、介護保険と他制度との関係について問うているこの問題ですが、正解詞は2と4と5の3つということになります。繰り返します。2番、労働者災害補償保険法の通勤災害に関する療養給付は介護保険給付に優先する。4番、医療扶助の受給者であって医療保険に加入していない者は介護保険の第2号被保険者とはならない。5番、介護老人保健施設は老人福祉施設には含まれない。この3つが正解詞となります。解説は以上です。